場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします、は
い、今いきなりした、皆さんこんにちは、声が裏返っちゃ
うそんなこともありますよね。
ありました、
はい、相場さん何かこう気になる記事が最近あったっていう話、うん、あるある、さっきされてましたけど、
ほら多分あのリスナーの皆さんも暇な時にさ、はい、電車に乗ってる時とかホームとか寝る前とか、はい、トイレに入って台の方やってる時とかさ携帯持って、はい、ヤフーとかほらグーグルとか記事があるじゃないですか、いろいろな記事が。
あ、そうですね、トップにこう記事が出てきますよね。あ、だと
か、それでね、結構ね、なんか最近いっぱいあるんだけど、はい、ごめん、あのあれですよ、あの面白くない記事っていうか不正確な記事がたくさんあって、おとといかな、高級車に乗っているとこういう、こう不利なことがある、
高級車に乗ってて不利なことって何ですか、
っていうような記事が出てて、はい、でなんか面白いから見てみる、ずっと読んで、あとほら死刑囚のその後とかさ、
あ、
そんな記事出てじゃいっぱい、で俺昨日とか音でずっと見てて、で高級車乗ってるとあの不都合なことある、はい、例えばあのロールスロイスとかさ、はい、ベンツとかベントレーとか、はい、そのシートを 雨に濡れてジーンズを履いて、はい、で白い革のシートだと、はい、ジーンズのそのなんだあの色が
映っちゃう、
映っちゃうらしいのよ、あのシートに。
あー、なるほど。
でそれ俺も、俺の車も白だから、はい、それ分かるの俺、はい、手にあの万年筆のさインクがついちゃったんだけど知らないで外歩いて、はい、で雨で手が濡れて、はい、でシートに手をついたらそのなんだその万年筆みたいなのが、
はい、
白いシートについちゃって、
映ってしまいますよね。
それでちょっとあのあれだ、俺 あのトヨタだから、トヨタに行ってちょっと言ったらね、はい、行ったらねディーラーの人がこれちょっと落ちない、でしばらくそれで我慢するしかないなと。そんなのも書いてあったんだけど、あとはね、はい、高級車乗ってると、はい、ガソリンスタンドに行って、はい、あの1500円とか2000円分入れてくださいっていうのが恥ずかしいから、はい、結構その金銭的に苦労するって俺だけどさ例えばベンツとかロールスロイス乗ってる人がさ、はい、スタンド行ってさ、はい、そのなんだ2000円分とかさ、それから満タンで入れなきゃならないから苦労するってことが、まあ、あんま考えられないと思うんだよね。
だってまあね、それロールスロイスとかって何千万もするような、うん、5000
万するんだから、
そんな車乗ってる方がねえ、
ねえ、ねえと思うでしょ。
乗ったことないか分かんないですけど、
俺だってあれセンチュリー、はい、俺はまあ自分で運転できないから運転手してもらってくる、あれ2000万、はい、だけどまあさすがに俺キャッシュで買ったけど、ガソリンスタンドで1500円分入れてくださいってあまり分かんないし、まあ、満タンって普通言うじゃん、はい、しかも満タンだって別に1万円とか1万2000円ぐらいだから、だからそれね、その記事っておかしくて、そこで苦労するから高級車乗らない方がいいようなことなんだよ。
へ
ー、それからね、降りるときにみんなに注目されるから、はい、いい服着てなきゃなんないって、これ別にそんな俺降りるときにさ人に見られてることなんか意識しなくてさ、早くなんかオフィス行こうとか、はい、早く飲み行こうとかさ、眠いから家帰ろうとか考えるけどさ、だから ああいう記者の人たちは、自分が経験したことがないところを、憶測とか、はい、それからその憶測を聞いた記事を憶測を聞いてそれを本当だと思って書いちゃうとか、あのね、前もあったよ、あの いっぱいあった、そういう記事が。
そうするとその書いてらっしゃる方ご本人が高級車に乗ってるとは限らないわけですよね。
だから本人分かんないのに憶測で書いてるね。それからね、俺先週ね、はい、まあ、ある人に招待されて、はい、金沢、石川県の金沢で安家という有名な寿司屋があって、通常はもう予約が取れなくて紹介でしか行けなくって、はい、東京でいうとすき家橋二郎で、すき家橋二郎の方が、もう安家はすごいっていうで、はい、まあ、ある人に紹介されて行ったんですよ、はい、で行く前に記事で読んでったら、はい、その安家のご主人が寿司をこっちに出してくれるときに、はい、その、まあ、手で出してくれるんだけど、はい、それをみんなが両手でその表彰状をもらうようにいただいて食べてるって記事に書いてあって、
両手で表彰状をもらうように
うやうやしく受け取って食べてるから、はい、そんな堅苦しいところには行きたくないって記事に書いてあったわけ。で俺実際に行ってみたらそうじゃないのよ。ご主人は笑顔で入って出してくれて、でこれは左手で取って食べると美味しいよとか、あのね、 それから右手でわしづかみに取りなさいなんて言われて取って、
はい、
俺まあそれご主人から取りながらさ、ご主人の手ずっと握ってたらさ、アンさん面白い人やなとか言って、なんかあのね、だからあの東京のさ、麻布十番だとかあの辺のさ、なんかちょっと威張った寿司屋のおっさんがさ、
はい、
あんたらこうやって食べなきゃいかんとかそんなんじゃなくてね、本当に名人中の名人で、超自然体で価格もちゃんとリーズナブルで、
はい、
でも89歳なんだけど、
はい、
もうねいい感じなのよ、もうあの本当に。でそれはだっていただく どっちで取っていいか分かんないけど、これ左で取ったり右で取ったりするから、
はい、
それを見た人がなんか押しいただいてるように見えて、
は
い、堅苦しい寿司屋でもね、あれは多分行った人だったらそうは思わないと思うから、は
い、だから話を聞いて
話を聞いたのを、
はい、
自分の感性で書いちゃってんだと思う。俺行ったから分かった。つまりね、その車の件も自分で経験してるから分かるし、
はい、
それからあのお寿司屋さんの件も自分で行ってきたから分かるけれども、はい、インターネットに書いてある記事っていうのはその記事を書いた人の経験と発想でしか書けないわけですから、
はい、
まあ、嘘は書いてないだろうけど、まあ、目いっぱい信用しちゃうのも、
はい、
ちょっとなんだなって俺は思ったよ。
そうですね。でも今本当にネットの記事ってものすごい数毎日更新されて上がってきますから、
うん、そうそう、ね、だから各方も結構ね、あの量産しててさ、誤字脱字いっぱいあるしね、あれね、
ありますね、ネットは結構、う
ん、普通新聞とかさ、テレビとかだったら、はい、とか雑誌だったら誤字脱字ってまずないじゃん。
なかなかないです
よね。ネットだと結構だからね、あの質の悪いのをね量産してるような気がするよね、
うん、
ちょっと今のさっきの車うまくちょっとなんとかな、うまく表現できないけど、あの経験してる自分たちはそんなこと全く思ってないのに、
はい、
そういうふうにだからって書いてあるわけよ。だから高級車乗るのも、うん、なんだとかさ、
はい、
難しいもんだとかさ、はい、なんかそんなこと考えないからね、普通に乗ってたって、
うん、
それみんなそうだと思うよ、乗ってる人って。まあただ例えばさ、あの苦しい中さ、給料の8割を車のローンに払ってる人だったら大変だけど、はい、普通に乗ってる人っていうのはそれぞれ自分の車買ってんだから、そのレベルに合わせて行動してるから、あ、記事に書いてあるようなね、
はい、
ことない。で翻って、
はい、
株の記事に関しても、
はい、
例えばしっかり経験した人が書いたものであればね、信用できるんだけど、例えば一般の方々が悪意はないんだけど、
はい、
ご自分の経験に基づいて、はい、こうだとかあるじゃないですか、今、はい、例えばヘッジファンドが売ってるだとか、だって知ってんのって、ヘッジファンド知ってんのって調べたのとか、
みんなに聞いたのって、
聞いたのって、
はい、
なんか勝手に憶測してそろそろこれがこう来るはずだとか言ったってさ、はい、あれなんかね、だからそういうところにいろんな記事に惑わされない方がいいなと。これなんか語ったら長いよ、俺いっぱい最近そういうこと
が30分もうね
多いから、そういうの
本当にでも経験に基づいて全てが書かれたものではないということを分かった上で記事はね、読まない
と。まとめるとそうだな。
すいませんね。
そうですね。はい。すいません。
はい。さて、この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります、
は
い、
では足元のニュースを、
はい、それでは今日の相場振り返ってまいります。
はい、
6日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に3日続伸し、前の週末と比べ407円96銭高の 22,714 円44銭で終えました。6月10日以来およそ1ヶ月ぶりの高値となりました。6日、中国の人民日報系の証券時報が株高を支持する論説を展開したことや、景気回復期待から中国上海株が大幅に上昇し、買い安心感が広がりました。8 半導体関連株や景気敏感株の上昇が目立ちました。今週は日本株の主要な ETF の決算日が集中しており、朝方は分配金支払いに絡んだ売りが出て、日経平均は軟調に推移するとの見方が多くなりました。下落を予想していた売り持ち勢の買い戻しを巻き込んだとの声もありました。3日はアメリカ株式市場が休場だったため、海外投資家の売りが出にくかったとの声も聞かれました。東証一部の売買代金は概算で1兆8013億円、売買高は10億2539万株と低調でした。東証一部の値上がり銘柄数は1888銘柄と全体の 87% を占めました。値下がりは244、変わらずは38銘柄でした。
はい、
はい、結構上げてね、はい、407円96銭高ということになりました。
そうですね、今なんか自分で原稿を読んでてさ、
はい、
この二段落目さ、
はい、
文章つじつま合わないの分かった。なんかこの文章ね、
なんか読んでも難しいなと思いながら
読んでる間にさ、あれおかしいなって多分思ったと思うんだよね、はい、今週は日本株の、主要な ETF の決算日が集中しており、はい、朝方は分配金支払いに絡んだ売りが出て、日経平均は軟調に推移するとの見方が多かった、
はい、
見方が多かったけど結局上げたわけじゃないですか、
はい、
これ見方が多かったで終わってるから、
はい、
それなのに上がったって書いてないから。
なんで上がったのか。
文章おかしいんだよね。で、下値を、下落を予測していた、売り持ち勢の買い戻しを巻き込んだとの声もあったと。
はい、
だから、結局、ETF の決算が集中しているので、売りが出ると、世の中の人たちは思っていたんだろうけれども、
はい、
結局、売りの買い戻しがあったり、ということで上がっちゃったってここも書いてあるわけですね。
はい、
でこれ、まあ、理由はどうでもよくて、もし理由が先に分かるなら、
はい、
理由は大事だけども、先に理由分からないじゃないですか、
ですね、
我々は。皆さん、リスナーも分からないし、俺だって分からない。
はい、
ただ、もう今分かったのは、
はい、
上がったということですね。
はい、
しかも今日は今の時点で370円上昇しているということですね。で、今日は3連チャンです。で、3連チャンで、陽線が出るのはですね、
はい、
どれぐらいぶりかというとですね。
久しぶりですよね。
いや、相当久しぶりでね、6月の初め以来、
はい、
6月の初めにですね、陽線が 1,2,3,4,5、6連チャンして、その後ぐわーっと下がったわけですね。日経平均して1500円ぐらい下がったんですね。で、そこから戻ってずーっと横ばいだったのが、今日と先週の金曜日と木曜日、2万2000円というところにずっと下髭をつけて2万2000円を割らないで横ばいだったのが先週の木金、そして今日と、そこから上がってきたということですね、
はい、
で今日は強いわけで、これパンパカパンの、
はい、
緑20日線の下に5日線が下ったところから上に抜けるところなんで、
はい、
原則強いんですね、
うん、
で強いんですが6月の中旬の高値に、
はい、
今日並んだんです。
そうですね、
うん、そうするとこのボックス圏の問題になってきますから、
はい、
6月の中旬の横ばい、
はい、
ここをに今並んでますから、ここを抜けてくると、
はい、
2万3000円というところが見えてくるわけですけれども、はい、もし明日陰線、明後日陰線ぐらいになると、
はい、
この6月の中旬ぐらいの高値の横並びを上限として、下限を2万2000円とするボックス圏の中だということになりますから、明日が陰線か陽線か、それから6月の中旬の横並びの高値を抜けるか抜けないかはものすごく重要なことになってきますので、今日をもって買って抜けりゃよかったなと。でも今日買って、6月の中旬の横並びを抜けないとするとボックスなので、すぐに手締まうかヘッジを入れる必要があると。でもし6月の中旬の並びに当たってそのまま下がっていった時には下限は2万2000円、
はい、
で仮に2万2000円とすれば、650円ですから650円の間のボックス圏が約1ヶ月間続いているということになりますから、もし買うなら6月の中旬を抜けてからの方が安全。抜けたとしても、
はい、
上に2万3000円がありますから、 あと350円の間しかないの で、
そうです、ね、
陽線1本か2本か取って、
はい、
で2万3000円になって陰線だったら1回切って、うん、で上に抜けたらまた買ってということになってくるかなという感じです、でもし明日明後日下げてくれば下限は2万2000円なので、
はい、
そこまで売っていって2万2000円にしたひげを引いたら1回切って、で2万2000円割ってくれば売りなんですね。でもし明日陰線で明後日陰線だとですね、一番下に62銭があって、はい、今一番上に20銭がある中で、明日明後日陰線だったら下がってきますから、私の手法では逆日大という、
はい、
20銭の下に抜けて下に行って、でもう一度20銭にぶつかったぐらいなんですね今日ね、
はい、
抜けたとえぶつかったんですね。明日もし陰線で明後日陰線だったら下がっている20銭の下に5日銭が入って上がってきたけれども20銭抜けずに下がったわけだから、はい、ちょっとしたそこそこの下げが来るということ
、はい、逆日大 N の逆になってますからね。
そうですなので明日と明後日に注目と、
はい、
私自身のトレードもそういうことになるかなというところですね。
はい、
それから前回、
はい、
先週もお話したようにアメリカは独立記念日が4日にありましたけれども、はい、独立記念日が終わる前、独立記念日の前から終わったぐらい、終わるぐらい、終わってしばらくまではやっぱり上がる傾向にあるので、そこはやっぱり意識、毎年意識した方がいいかなと思っていて、
おっしゃってましたもんね。
うん、今回のこの日経もですね、
はい、
2連続陽線っていうのもこれも しばらくぶりなんですね。2連続陽線っていうのは1ヶ月前に大きく下げました、暴落じゃないけど大きく下げました、その後2連続陽線が出て陰線、しばらくぶりで2万2000円にしたひげがボンボンボンボンボンボン当たって2万2000円を割らないで2連チャン陽線が先週の木金ですから、
はい、
まあ今日の1本ぐらい取って、あと切っちゃって、あとは上に抜けるか抜けないか測った方がいいかなというところですね。はい、それからですね、
はい、
ここのとこずっと3週間ぐらいお話してるのが、
はい、
大豆とコーンですね。
大豆とコーンですね。うん、
でこれ予定通り大豆もコーンも大暴騰してまして、俺も結構儲かってるんだよね、は
い、もう結構前からずっと毎週、ね、そうそうお話いただいてますもんね。
そうそう、で大豆もコーンもね、ずっとこの前からお話してるように暴騰とかなり急騰しました、
はい、
ね、
同じような動きをしてますよって話よね。
そういうことですね。でこれはどうやって狙ったかというと、
はい、
まあ、リスナーの皆さんは大豆の、これは大豆、商品先物をやらない人にとっても、株でも同じだから分かってほしいんで、はい、ぜひ、勉強のためにご覧いただきたいんですが、
ね、
そうね、大豆の月足を見ていただくと、
はい、
この3ヶ月間ですね、858ドルというところまで下げて、上げて、下げて、上げてをずっと横ばいをやってきて、
はい、
で、私がこの番組で3週間ぐらい前から取り上げて、3、4週間ぐらい前から取り上げたのは、ちょうどこのそこでね、これかな、これ見ていただくとね、
そうですね、月足ね、
ちょうどそこに当たって、下ひげ引いたりしても、そこ以上下がらないよっていうところに来たので、
はい、
まあ、仕込み始めて、で、まあ、やっと暴騰してくれたと。これ、暴騰してても暴騰したわけで、
暴騰しても
そうそうですね。というところなんで、ぜひ皆さんもね、月足ベースで、
はい、
まあ、月足ベースで本当に底練りを3ヶ月もやって、そこに当たったら上がり、もう一回下がって当たったら上がりさ、で、また下がって当たったら上がりを繰り返して、抜けそうになるというのは、一つの銘柄では、例えばそれが起こるのというのはどうでしょう。4、5年に1回とか、3、4年に1回ぐらいだから、めったにないんですが、今回、3、4年に1回のことでも、来たから、それは狙おうと。で、3、4年に1回の技が10個あればさ、しょっちゅう、やれるじゃないですか。
そうですね。うん、
なのでこの、大豆もぜひ見ていただいて、はい、大豆の月足を見ていただいて、
はい、
もう底練りだったんだと、だから抜け待ちだというふうに、はい、認識していただければ他のね日本株でもそうだし、コモディティでもそうだけど先物でもそうだけども、そういうものが見当たればね、観察していって乗っかっていただければ、
はい、
今回の大豆とコーンのような大暴騰をね、
はい、
予定通り取れるということ、うん、
応用してね、使っていただきたいですね。
そうですね、使っていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、
以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。 今日はどんなお話でしょうか。
今日は、はい、銘柄選び。
銘柄選び、
はい、
銘柄選びと聞くと、はい、この番組では相葉さんからは、うん、テーマ株はあんまりやらない方がいいっていうようなお話をね、言われて、やらない、やらない、やらないって頭では思ってるんですけど、ついつい私なんかはこう、巣ごもり銘柄、これそうかなとか、ちょっとこうニュース見ると、あ、これ上がるのかななんてちょっと思ってしまって、少、はいはい、し手を出してた時もあるんですけど、銘柄選びって一番大事ですよね。
うんうん、そうですね。一般的に世の中では、はい、これは投資ファンドでもそうですし、はい、それから証券ディーラーのプロの人たちもそうだし、はい、そのファンドマネージャーの人たちもそうなんだけど、はい、銘柄を選ぶときにやはりこれからねこういう状況だったら例えばさ、うん、ウーバーイーツがさ、はい、こういう時に流行るから、はい、ウーバーイーツ買っといたら上がる日本じゃ買えないけど、上がるんじゃないだろうかとかさ、
はい、まさに出前感をチェックしてましたけど、
うんうん、出前感だとかね、はい、そういうことをやるんだけど、はい、それ当たれば気持ちいいよね予測通りだから、はい、ただそれはその会社、そうなんだけど、はい、なんていうかな、そのまま上がり続けるとは限らないし、そうすると、また似たようなのを探すしかないわけですよ。はい、で、それもなんか確率2分の1ぐらいか3分の1ぐらいで、今これいいなと思って買っても、たまたまそれは自分が違う要因で上がったのに、自分の予測は、ウーバーイーツだとか出前館だから、はい、で、自分の予測で買ったけど、結局は、例えば上がらなかったと。で、よくよく見たら、ウーバーなんてのは赤字ですからね。とかね、いろんなことで上がらなかったりするわけです。で、たまたまハマったりすると、これだって思って次回もやるんだけど、結局ね、セミナーで言ったことがあるんですが、はい、学生時代私がやった日払いのバイト。
はい、
今日、例えば大日本印刷でさ、はい、重い本を夜通し運んで7000円もらってさ、はいはい、次はビルの窓拭きやって7000円もらってさ、はい、さてなんか日払い行ったらすぐね、終わったらすぐ給料もらえるのないかって毎日探さなきゃならない。はい、大変なわけさ。
大変です。
うん。それだったら、例えば、ラジオ日経に勤めて、はい、で、朝、ね、9時に来てさ、はい、で、仕事やったら給料が定期的に振り込まれると少ないけどね。
振り込まれるとかね。
わ、はい、うん、かんないけど、はい、そういう、要するに、日払いの、お給料なのか定期的に入ってくるかっていうと分けると、はい、そのこれからの銘柄って探すのは日払いと同じなわけですよ。1個仕上げて
その時その時で、
外れたり当たったりして、それは本当に自分の予測が当たったのか、はい、違う要因で上がったのか分からないわけ。
たまたまなのかもしれませんからね。
たまたまの方が多いと思う、はい、なんだけど、まあ、でそれも当たるのが5回に1回とか3回に1回とか、はい、10回に1回とか、うん、だからそういう選び方よりは私としては定期的に給料をいただくように、
はい、
利益を出した方がいいじゃないかと。
長く安定してね、利益出た方がいいですよ。
毎日同じ会社に同じように通って、まあそれもつまんないかもしれないけど、その安定性といえばね。でそういう意味で言ったら銘柄選びは、例えば先ほど言ったテーマ株、
はい、
急騰、いわゆる急騰銘柄ですよね、
はい、
急騰銘柄とか乱高下の激しい銘柄、はい、そうすると、あるいは、まあ、簡単に言うとして株みたいなものもあるよね、うん、そう、急騰銘柄、乱高下の激しい銘柄、して株、はい、こういう銘柄だとたまたま自分が買った時に自分の予測は外れてるのにバーンと取れたと、はい、そうすると味しめて次何かやったら、
はい、
買ったら暴落しちゃったと、はい、いうことが結構あるわけですよ。
結構あります。
で、例えばインターネットの掲示板なんかを見ても、例えばアンジェスっていう銘柄がものすごくなんです、ええ、今ほら、あれでこうでああだからさ、なんだあれだよな、だから、はい、アンジェスっていう銘柄がね、はい、治験の会社ですから、ええ、要するに医療系ですよね。だガーンと上がったわけですよ、
はい、
ところがもうガーッと大陰線を引いたわけですよ。
そうですね、結構
下げましたね。大陰線を引いたんで下がるかと思ったら、またその後グーッと上がっていったわけで、そうするとね、一度それ取っちゃうと味を占めてどんどん追いかけるんだけど、最初取れて、あと取った分全部吐き出させられちゃうわけですよ。
はい。
それどういうこと、どうしてかっていうと、動きが読めてないわけです。動きが読めないのに、テーマ株とか、乱高下が激しいから乗っかると。
はい。
そうすると結局動きが読めない銘柄に乗っかると、取れることもあるし取れないこともあるけど、大体は利益を吐き出させられるか、利益を取る前に毎回打ち死にで終わるか。でそういうものを皆さんが 今日こうだった、今日こうだったって言うけど、俺は結構無駄な時間だと思うんですね。だって、自分の思惑と自分の考えと関係なく向こうが勝手に乱高下してるところにたまたま乗れたのわけだから、自分の実力で乗ったわけじゃなくて、たまたまだから、そこは。
たまたま流れを見ずに入った時にいい波が、うん、ちょうどいい波が来たっていう。
来たっていうのとか、もう一つは、暴騰したから乗ったら、翌日2、3日は上げた。で、そこで引いちゃったけど、4日目に大暴落しちゃったとか。たまたまなんですよね。それよりは、例えば、一般的な普通の銘柄、東証一部とか JPX400 に入っている、そういう乱高下しない銘柄ですね。ゆっくり上げて、ゆっくり揉んで、ゆっくり下げていくっていうのは、まさに定期的にお給料をいただくような銘柄ですね。あるいは、なんていうかな、銘柄、その会社に惚れ込んで、その会社を育てる気持ちでお金を入れていって、ウーバーなんかそうですよ、今ね。赤字なのに入れていって、で、例えば、今ちょっと上げてるけど、4年後、5年後に、今30ドルだけど、それが300ドルになるかもしれない。そういう選びはいいです。
はい、
ところが、それだと、3年後の話とか、1年後の話で、そこに300万入れといて、3000万になればいいけど、その間300万が寝ちゃうわけですよ。
そうです
ね。であれば、先ほど言った通常の、乱高下しない銘柄、あるいはその会社を育てようとか思わずに、上がっていくところを取って、10日ぐらいで切って、でも今度はまた違う下がっていくところを取って、1週間ぐらいで切って、全然忙しくないですね。買うときにポチッとやった後10日ぐらいでしょ。で、売るときにポチッとやって、だから忙しいように見えて全然忙しくないですね。1回やるのに5分ぐらいだからね。で、そうやって上げ下げをゆったりと取っていったら、3年後に10倍以上になってる可能性があるわけですよ。まともに取っていけばもっといくんですよね。で、300万買ってさ、3年後に10倍になる銘柄だとすると、ならないかもしれない。
なるかもしれないけど、ならないかもしれない。しかもその300万はこう、
ね、分からない。寝ちゃうし、分かんないわけですよ。はい、ところが、例えば、通常のね、我々がこのやってる、扱ってる銘柄の上げ下げをゆったりゆったり取っていけば、
はい、
まずその300万は寝ないし、
はい、
基本的には取れるんですよ。で、取れない方はどういう方かというと、
はい、
浅く勉強している。あるいは勉強しっかりやってるけど、銘柄を選ぶのだが下手。いや、相場式をね、かなり理解してる人は結構たくさんいらっしゃる。はい、たくさんいらっしゃる。真面目。しかも真面目な人多い。一生懸命勉強してくださって。で、それで分かってる、
はい。
で、後になってチャートを見ると解説できるのに、
はい、
そのチャートが、その上昇の始め、下落の始めになった、その時には解説できる人なのに、その時に入れられない人はいらっしゃる。
あ、
これはだから、その、後で解説できるわけですから、今度はその時のチャートで入れられる、引けるっていうのを練習していただくと、
はい、
これはお給料のように上げ下げを取っていけるから、テーマ株でドキドキしなくてもいいかな。
そうすると、まあエントリーのタイミングももちろんですけど、その前に、はい、それ以前に銘柄選びが大切になってくるっていう。
そうですね、お給料のように取るっていうのはいいんじゃないですかね。
はい、さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はいはい、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、はいはい、今日はどんなお話でしょうか。
今日ね、半分の法則の話をちょっとチャートを見てやろうかなと、
はい、はい、では皆さん、この後の、延長配信も引き続きお付き合いください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは最後の締めをお願いします。
株は
技術だ、はい。